聖書を朗読いたします。ローマの信徒への手紙第8章31節から38節。ローマの信徒への手紙第8章31節から38節です。39節です。新約聖書280ページになります。ではこれらのことについて何と言うべきでしょう。神が味方なら誰が私たちに敵対できますか。私たちすべてのためにその御子をさえ惜しまず死に渡された方は、御子と一緒にすべてのものを私たちに賜らないことがあるでしょうか。誰が神に選ばれた者たちを訴えるでしょう。人を義としてくださるのは神なのです。誰が罪に定めることができましょう。死んだ方、いなむしろ復活させられた方であるキリストイエスが神の右におられ、私たちのために取りなしてくださるのです。誰がキリストの愛から私たちを引き離すことができましょう。苦難か、行き詰まりか、迫害か、飢えか、裸か、危険か、剣か。私たちはあなたのゆえに日夜死にさらされ、ほふられる羊とみなされていますと書いてある通りです。しかしこれらすべてのことにおいて、私たちは私たちを愛してくださる方によって勝って余りあります。私は確信しています。死も命も天使も支配者も、現在のものも将来のものも、力あるものも高いものも深いものも、他のどんな被造物も、私たちの主キリストイエスにある神の愛から私たちを引き離すことはできないのです。25日が日曜日にならなければ、必ずクリスマスの礼拝の後にもう一回日曜日の礼拝が入ります。日本の国ではクリスマスを急いで脱ぎ捨てるようなこの世相がありますけれども、教会は今なおクリスマスの祝いの暦の中にあることを忘れないようにしたいと思うのです。高原日と呼ばれる日まではクリスマスの祝いのシーズンでありまして、今も お祈りしましたように、御子が与えられた余韻でも、余韻という言葉じゃ追いつかないような気がするんです。いやましに大きくなるこの福音の響きの中で、この季節を過ごし、この年をもう一度振り返りたいと思うのです。ずいぶん前の録音でありましたけれども、聞いていて面白いなと思いましたのは、ある教会の説教で、やはりクリスマスの後のもう一回の日曜日の礼拝のことを、どうもその教会では歳末感謝礼拝と呼んでいるようです。聞きながら、歳末感謝お売り出し感謝セールみたいな、そんな響きと似ているなと思いながら聞いていました。今はそういう言葉で言い表すことがふさわしいとは思いませんけれども、しかしその教会が一生懸命やはりクリスマスの祝いをなお捧げようと、そう心定めながら礼拝をしている様子がありありと伝わってくるような、録音を聞いて、そうだそうだと思いながら、録音を聞いたことがありました。恵みを数えながらこの年を終えたいと思うのです。経験された一年は変えることはできません。過去を変えることはできません。しかしそれをどう受け止めるかということは、今朝の私たちに手渡されております。我々が何を一年間経験してきたのか、それをどう受け止めるかは我々にとってとても大切なことだと思います。 信仰の数え方があります。恵みを数えること。しかし今朝は恵みを数えると一旦は題をつけてみたのですが、いや恵みとして数えるとそう言うべきだろうと思いました。恵みをあれはこう良かった、これは良かったなんて我々が襟好みしながら、一体どれぐらい恵みが数えられるだろうか、数えられないものはその裏側でいくつ残るだろうかなんて思いにならないように、恵みとして数える、経験してきたこと一つ一つの中に染み渡るほどの神の恵みをもう一度見出したい。聖書はそれを語るところであります。何よりも今日お読みしたパウロがどうもそういう数え方、今日のところはパウロは随分数えているなと思うんです。いっぱい歴史するものができて出てまいります。苦難、行き詰まり、迫害を飢え、あるいは命も死も命も天使も支配者も現在のものも将来のものも、こういうふうな書き方数えているんです。しかしパウロの数え方がある。その数え方を知るということが必要だと思います。あるいは数え方という意味ではこの言葉も実は関連していると思います。見なされていますって、ほふられる羊と見なされています。これは原文を尋ねますと数えられているというふうに訳すこともできる言葉ですし、あるいは考えられているとか評価されているとか、ある意味では苦しみが意識されています。ほふられる羊ですから、まあ、非常に冷酷な運命の中にある自分だとそう数えてしまいそうになるような現実の中にいる詩人でも、見なされていますっていうのは、今日はその随分年末にしては先生随分暗い詩編を選んだなと思いかもしれませんけれども、しかしとっても大切な詩編です。見なしているのは詩人ではありません。神でもありません。いえ、世間です。世間がそう見なしている。その中で詩人は非常に苦しい思いしながら、神様そうでしょうかって問いかけているんです。冷たい運命にあるほふられる羊のようだってそう見なされているけれども、数えられているけれども、理解されているけれども、解釈されているけれども、果たして神様そうでしょうか。苦しい思いを携えながら祈っている。その祈りを捕まえるようにしながらパウロが改めて勝利の言葉を語っています。詩人の信仰を引き受けるようにしながら、そうだ、我々はそう見なさない。だからここには、今日読んだところには、大いなるしかしと申し上げてよいものがあります。37節、しかし、つまり世の中はそう見なすかもしれない、しかしこれらすべてのことにおいて、私たちは私たちを愛してくださる方によって勝って余りあります。勝利のうちに物事を数えているんです。痩せ我慢ではありません。パウロの本音です。ああ本当にそうだと思いながら、勝利のうちに、ともするとあのことは重苦しい出来事、そう思い起こすようなことをパウロは改めて恵みの染み渡った出来事としてもう一度数え直している。こういう数え方は今日許されます。一年をどう受け止めてこの一年を終えるのか、それは私たちに許されております。この勝利の光の中で一年をあるいは過去を数える手がかりとして、まあ、パウロの言葉の中、この言葉はパウロの極みの言葉と言ってもいい、あるいは聖書の中で最も高く響いている言葉と言ってもいい、私も朗読しながら自分がこう興奮してくるような思いをするような、そういう言葉です。ですから光り輝く言葉の中で、ひょっとしたら我々は埋もれてしまうかもしれない言葉でも、どれも意味のある言葉ですが、そのうちで数えることとして一つの手がかりをこの言葉の中に見出してみたいのです。それは38節の言葉ですが、38節の半分から終わりの方ですけれども、現在のものも将来のものも、 これは我々の行く年来る年を、やがて大晦日に迎える我々にとりましては、現在のものも将来のものもっていうのは、この朝にふさわしい言葉ではないかと思います。ここに、一つの糸口を見出すこともできるでしょう。現在のものも将来のものも、神の愛から我々を引き離さない。というのは、現在のものや将来のものっていうのは容易にうっかりすると我々を神から引き離してしまう。そういう気分になってしまう。それがここで意図されているパウロの文脈です。というのは、この現在のものというのは、もともとの聖書の言葉を尋ねてまいりますと、切迫しているっていうの意味合いが入っています。切迫している。ですから、ある人はこのことを現状と訳しました。何かに追い迫られているような現状です。追い迫られているような現状から明るく将来を 見通すことはなかなか人間には難しいでしょう。現状がこうならば、将来はこうなるに違いないという思い、それは決して明るいものではありません。切迫した現状から、将来を我々は、緊密に結びつけて、どうも暗く考えるところがある。理由もあるでしょう。現状というのは我々にとってかなり手強いものです。現状を丁寧に見れば将来がわかるってところは、知恵ある人間、それは知っています。ですから、一年の終わりになりましても、報道番組などでも、この一年を振り返るということで、解雇から、その一年を総括し、そうした中で、一年を占う。来年来たるべき一年を占う。解雇と総括っていうのは相当合理的にやるんです。でも、来年一年を占うって言った時点で、こういう使い方よくするでしょ。将来は我々は確定したものとして知り得ませんから、将来を語るときには、どんなに合理的判断をしたとしても、それは占うことに過ぎない。けれども、不確定な占うことの中に、我々はあまりにも確かに暗いものを読み取ってしまう。そういう人間のあり方があるんではないかと思うのです。パウロはそうした現状から将来を占うというような緊密なつながりの中に楔を打ち込んでいるんです。神の愛の楔です。現状がどうであろうと、神は愛をもってあなたをお救いになる。一体現状と神の愛とどっちが強いんだ。そう問い迫っているようなパウロの強さがここにあると思います。神の愛から引き離すものはない。ぎゅっとつかまれつつ、今年を生きてきたのですし、現状がどうあれ、我々は神の愛につかまれながら、捕まえられながら、今年を生きてきたのですし、それゆえに、来たるべき年の中に込められている神の愛の御心もまた変わることはない。それを我々が、ありありとした現実の中で見出していくこと。それが、信仰の立ち方ですし、今朝見出したいこと。この間、祈祷会の時にも、そんな話をいつかしたことがあったと思うんですけれども、私が大人になりましてから、私の両親も牧師でしたけれども、二人とも、もう今この世にはいませんが、私が大人になってから両親に相談することがいろいろとありました。相談するときは大体不安なものです。不安なことを思いながら、そして自分にこういうことがあったんだけれども、どう思うなんていうふうにこう言いながら、そうすると多くの場合、相談したこちら側が不満に思うほど明らかんとしていることが多かったのです。将来を明るく見ているんです。神様生きておられるよとか言われちゃったりして、そうするとどうも置いてかれたような気分になって不満に思うということが、正直言うとないわけではありませんでした。けれどもだんだん年を重ねて、 知ることは、そういえば物事は一体どうなったかっていうと、ああ両親が信じた通りになったなと後になって思うんです。神の愛を信じ抜くこと、我々が生活のありありとした苦しみの中で、困難の中で、しかしそこに染み渡っている神の愛を信じ抜くことは正しいことです。我々はそれに裏切られることはありません。そうした神の愛についてパウロはここで言葉を極めて語っておられますし、私はこう申し上げたいのですけれども、パウロ、あのパウロ先生がここではどうも、パウロというのはだいぶ合理的な話し方をする方で、論理的に事柄を展開するのが得意な方で、今で言えば学者さんと言ってもいいでしょう。ところが学者さんであるパウロがどうしちゃったんだろうと思うぐらい、ここでは叫びまくっているんです。文体からわかります。パウロは理屈も何も投げ捨てて、今までだいぶ理屈を述べてきたんです。でもどうやらその理屈は、この喜びを何とか解こうとする、そういう理屈であったかのような、そういう構図にこのローマの信徒の手紙はなっていると思います。この喜びを抱えながら今までずっと語ってきた。そして今その結論に至って、ここで雄たけびを上げている。この神が、パウロが言葉を極めながら、それでもこの言葉で届くだろうかと思いながら、とうとう雄たけびを上げ始めた。この神の愛の喜びが、どうか皆さんに届くようにと思うのです。パウロ先生のあの言葉が、この言葉の高らかさが、皆さんにも届くようにと願ってみません。パウロはこう言うんです。御子をさえ惜しまずにくださったならば、万物をも賜らないことがあるだろうか。万物をも。万物。我々の今の翻訳では、御子と一緒にすべてのものを私たちに賜らないことがあるでしょうか。32節にそういう訳になってますが。まあ翻訳だから仕方ないでしょうけれども、いろんな好みがあるでしょうけれども、私は前の口語訳のここの翻訳は大好きでした。万物をも賜らないことがあるだろうか。万物って訳していた。意味のあることだと思います。万物なんです。神羅万象って言って意味でしょう。それをくださらないことがあると思うか。愛のうちに万物を支配しておられるのは神だ。御子をすらくださったのですから、たとえどんな苦しみがあっても、神が万物を出し惜しみした中でその苦しみが生まれているんではない。ここで賜らないことがあるでしょうかっていう言葉、この言葉は、まあ、直訳すると、まあ、喜んで惜しみなく与えるっていうふうな訳もできます。万物を喜んで惜しみなく与えてくださっている。我々どっかで、神様が御子を十字架にくださった時の、しょうがないな、お前らあんまり罪が深いから御子を与える羽目になってしまった。仕方ない、神の立場として、お前らに御子を与えよう、なんていうふうに、神様がお与えになったのではないんです。一筋の愛です。お前を愛するから、御子を与えよう。たったこれだけ。とすれば、何か神様が出し惜しみしてらっしゃるということじゃないはずだ。そうなんです。私の恵みはあなたに対して十分であると。パウロは他のところで語っておりますが、まさにその通りです。出し惜しみない神の愛の中に我々生きていること。これを忘れてはいけません。万物には神の愛が染み渡っていて、そしてそれが愛であるからこそ、 困った事情にも複雑に絡みつきながら、しつこく絡みつきながら、万物を救いへと導こうとなさっている神の摂理の導きがあること、これがパウロがここで雄たけびを上げている理由です。全部そう見えたんです。この後にユダヤ人の問題が出てきます。ユダヤ人は不信仰、とうとうイエス・キリストを十字架にかけてしまうほどの不信仰で、しかもその不信仰を悔い改めることもしない、そういう現実がある。しかしその現実すら神の知恵は賢く絡め取りながら、やがて救いを成し遂げてしまう摂理の神だ。すべてのことを共に働かせて益としてくださる神だ。そういうことの中で、すべてのものがパウロに見えたんだ。パウロの悟りなんかじゃありません。信仰者誰しもそうなんです。すべての人はそうなんです。その道が開かれています。この万物に染み渡る神の愛というのは現実的なものだと改めて申し上げたい。想念の問題じゃありません。現実です。歴史といってもいい、生活といってもいい、そこに神の愛が染み渡っております。皆さんが一年間どういう生活をしてきたか、どういう悲しみがあったかということを私はここで全部知ることはできません。しかし、私は改めて申し上げたい。そのすべてに神の愛は染み渡っている。聖書はそう言うからです。神がそう言われるからです。そう語れと神が促すからです。神様の愛が染み渡っております。複雑なことの中に、もう絶望してしまいそうな出来事の中に、しかし神の愛が染み渡っております。昨日は説教が少し早くできたもんですから、夜はゆっくりテレビを見ました。昨日見たのは、民放の放送でしたけれども、ちょうど、シュエスが生きられた時代と隣り合わせのローマの時代が扱われていた、テレビ朝日の博士ちゃんってんでしょうかね。あの番組はローマ扱うっていうことなので、じゃあ見ようかって見ました。で、大きなテーマは、あの高度なローマ帝国がなぜ滅びたのか、という、そういう大きなテーマでした。私の番組の評価からすると、もうちょっと丁寧に扱ってほしいなって感じはしました。ポンペイの遺跡を長く長く扱って、そしてローマがなぜ滅びたか終わりの方でちょこっと扱っただけだったので、もっとそこを丁寧に扱ってほしいというふうに思いましたけれども、ローマがなぜ滅びたかということは、いろいろと、複雑、複合的な理由がありますから、いろいろと考えられてまいります。外敵の問題であったり、あるいは兵士の士気の問題であったり、あるいはそれをきたらせたローマ帝国の統制の問題であったり、あるいは権力者の腐敗の問題であったり、いくつもの問題が相互に重なり合った中で滅びていくので、多分どれか一つを取ってこれがローマの滅びた原因だということはできないんだと思います。その辺の事情も昨日の番組の中では触れられておりました。そうした中の一つの要因として、昨日はその番組をリードしてくれた、東京大学の学生のようでしたけれども、その人がとっても歴史好きで、自分はこう考えるというふうに言って、なるほど、それもあるかなと思いましたけれども、ローマがインフラを保てなくなったからだと、彼はそういう見立てをしました。建造物をずっと丁寧に見ていくんですけれども、そうすると建造物がいっぱい修復の跡がある。後になればなるほど修復が雑になっていく。このローマの人々の生活を支えた、例えば水道網、 そういうものがどうも保てなくなってしまって、都市での生活が成り立たなくなっていった。そのことが、まあ、一つの要因ではないかというのです。そうかもしれません。それも一つかもしれません。確かに。ローマ皇帝は支配者としてとにかく人々の人気を集めようとしたんです。そのような中でローマの万物を手中に収めようとしました。水も、あるいは建物も、文化も、あるいは人の心までも自分の手中に収めようとしました。しかし、その万物の支配というものは結局のところできなかった。昨日の番組の中で、ちょうどそのポンペイの遺跡だったと思いますけれども、そこを今、発掘しているのは東京大学のようです。その東京大学の先生が、発掘を進めている先生が、周りの出演者たちが、先生、ところでなんで先生はローマが滅んだと思いますかとそう聞いたときに、いろいろあるかもしれないけれども、大雑把に言えば神が変わったからだって言いました。面白いなと思いました。神が変わったからだ。万物も人心をも、ローマ皇帝は神として、実際そうなんです。ですから、キリストを神とすることに対しても、だから迫害をしたんです。万物を支配するのは自分だ。万物を皇帝のものとして手中に収めようとした。しかし、実際どうなったか。神の御手はその万物の中にも現れました。皇帝が万物を自分の手中に収めようとすることを神は砕きなさったんです。この万物を支配しているのは、しかも愛を持って支配しているのは、この私だ。神の宣言がそこにあったと言ってもいいでしょう。その東大の先生がどういう意味で神が変わったからだったのは、たったそれでしか言いませんでしたから分かりませんでしたけれども、しかし大きなことから言うと私は合っていると思います。その通りだと思います。誰も、このローマの町も、ローマの人々も支配することはできなかった。本当に支配したのは神だ。ここでローマの裁判の話が出てまいります。33節、誰が神に選ばれた者たちを訴えるでしょう。この訴えるという言葉は使徒言行録にたくさん出てきます。使徒言行録は裁判の連続だからです。何度も訴えられた。とうとうローマに上訴して、そしてそこで死刑の判決を最後には受けるということになります。昨日の番組でも、整然とした都市の中に、日本だと弥生時代ですよねって何回も言っていましたけれども、本当に近代の都市と少しも変わりない街並み、その中に裁判所があるんです。当時すでにローマ法がありました。そのローマ法の中で裁かれる。出演者の一人は、ローマのその、壮大な荘厳な都市建設を見ながら怖いって言いましたけれども、そうかもしれない。パウロも怖かったに違いない。裁判所に訴えられたんです。実際に。この時代はまだ先のこととしてパウロは見通していますけれども、実際にパウロは裁判所に訴えられる。整然とした抗いようもないほど大きな権力。しかし、パウロはここで言うんです。人を義としてくださるのは神なのです。人を義とするのは神だ。神の愛が一番大きいんだ。人をご自身のものとして捉え込むような 義なる神の愛が一番大きいんだ。ローマがどんな判決を出そうとも、しかしそれを上回る最高裁の神の判決は、人を義とすること、神の愛がそこで高らかに宣言されること。実際ローマは滅んだんです。そうでしょう。昨日は壁を一生懸命触りながらその取材をしていて面白いなと思いました。一つの現実感です。遺跡の壁を触るんです。そこにもローマの支配が行き渡っているはず。そうです。ところが行き渡らない。その壁をすら本当に支配していたのは誰か。主なるキリストですよ。主なるキリストがローマを滅ぼし、ご自身の国をお進めになった。すべてに神の愛が染み渡っている。もちろん教会のしたことをすべていいなんて言うつもりはありません。教会だって間違いを犯すんです。しかし間違いを犯しながらでも、神様はいつもその中に複雑に絡んで入るようにしながら、ご自身の愛の支配を打ち立てられて、とうとう現実にご自身の技を表してしまわれた。そして今教会があるんです。万物にはここで彼が数え上げるような手強い現実すべてが含まれております。もう一度見てみますと、こう言われております。苦難か行き詰まりか迫害か飢えか裸か危険か剣か、まるでほふられる羊のようだ。もう生きていく術はないように思われる。その手強い現実の中に、しかし実はその万物のすべてを神はお与えくださっているのだ。その愛のゆえに、あなたの救いのために。それは歴史なんて大それたものではありません。苦しみを感じる日常のすべてと言った方がいいでしょう。年の割に一個一個思い起こすもの、あの問題まだ解けていない、この問題解けていない、あれは依然として重苦しい問題である、一体来年以降このことはどうなるんだろうかと、そう数えているようなそのものであります。改めて申し上げたい。そこに神の愛が染み渡っている。このローマから出発した教会の信仰はいろいろと枝分かれをしていきまして、そしてだいぶ教会の教えがある場合に混乱することがありました。ですから16世紀、特に宗教改革が起こりまして、教会が諸派に分かれていきましたときに、改革派の教会とルター派の教会でちょっと厄介な事情が生まれました。お互いがお互いの信仰の正しさを主張して、ある本に書いてありましたけれども、一緒に礼拝しようとしたら、そこにいる牧師たちが殴り合いの喧嘩になったって書いてありました。正しいのはこっちだ、さあ困ったもんだということで、そこの領主が協調的な信仰告白文を作成してほしいとある神学者に頼みまして、そしてこのハイデルベルク信仰問答というものが16世紀に出来上がりました。協調的な、みんなでうんとうなずけるような、そのことを目指した信仰告白です。その中でこんな一文があります。私は何度も言うので、ある方は先生あの一文言うかなと思いながら終わられるかもしれない。その一文です。私大好きな一文です。問いの27ってところですが、こう書いてあります。神の摂理についてあなたは何を理解していますか。そしてこう答えます。全能かつ現実の神の道からです。それによって神は天と地とすべての被造物を、いわばその御手をもって今なお保ち支配しておられるので、木の葉も草も雨も日照りも 豊作の年も不作の年も、食べ物も飲み物も、健康も病も、富も貧困も、すべてが偶然によることなく、父親らしい御手によって私たちにもたらされるのです。いいことばかりじゃないんです。日照りがあるんです。不作もあるんです。病もあるんです。貧困もあるんです。けれども、それが我々のところにやってくるときに、そこから必ず立ち上がることができるように、神様はきちんとご自身の父親らしい御手で温めて我々に与えてくださっている。残ったぬくもりがあるんです。すべてのことの中には。ですから、込み入った現実の中で改めて恵みを数えることは許されている。現実ですよ。歴史じゃありません。物事の構図でもありません。物事の成り行きでもありません。私たちが日ごとに経験する生活の一つ一つに神の愛の父親らしい御手が見える。それが我々の信仰だとハイデルベルク信仰問題言い表した。あらゆることを御子をくださるほどの愛で引っ張っていてくださる。もう終わりにしたいと思いますが、一つのイメージをお話しして終わりにいたしましょう。この話は前に日課に書いたこともありましたし、何度か話したこともあるのでですけれども、私には非常に印象に残っている一つの情景があります。2002年か3年だったと思いますけれども、当時まだ埼玉で伝道しておりましたときに、その前の住宅地の中にある教会から少し郊外の方に教会が移る事情になったことがありました。でそこで街道の建築をして、そして街道を神様に捧げて、牧師課もそこにありましたから、そこでずっと過ごすことになった。周りはみんな農地です。畑があるようなところ、で少し小高いところになっておりまして、ですから朝日が出てくるところから夕日が沈むところまで全部見える、そういうところで暮らすことになりました。そうすると空を見上げるのが楽しみになりました。ことあるごとに空を見て、広い空が何にも隠されないで広い空があるもんですから、それをよく見上げていた。である時に台風がやってくる。台風の進路図を見ながら、ああ日本海の方に入り込んだんだって、そのことあっち被害が出なければいいななんて思いをしながら見ておりましたら、日本海をちょうど突っ切るようにして台風は進んでいきます。そうしますと、その埼玉の方は天気はさほど悪くなくて、日も差している、少し日も差しているような状況で、夕暮れになりましたら、今でも時々そういう夕暮れを見かけますが、紫色になるんです。台風の時に紫色になる夕暮れっていうのは、その後も何回か見たことがあります。不思議な空だなと思いながら見上げますと、空を無数の雲が一方向を目がけてえらい勢いで進んでいくんです。わかりました。あ、台風の目があっちにあるんだ。雲は一斉に台風の目を目がけて、一点を目がけて進んでいくんです。面白いなと思いながら空を見上げておりましたけれども、雲の形はいろいろです。同じ形の雲は一つもありません。でも向かう方向はたった一つです。あるいは雲をよく見ていますと、雲の中には雲単体としては渦巻いているものもありまして、そういう意味では、どっか違う方向にこう進んでいくように見えるものもあるけれども、目を全体に転じますと、空全体はそんな抗いようもなく一つの点に向けて進んでいきます。それをしばらく見上げながら私は思った。ああ、摂理ってこういうもんだなと思いました。いろいろな形があります。個々の経験は同じことは一つもないでしょう。しかもその 形はいびつなものでもあるでしょうし、我々を悩ませる形のものだってあるでしょうし、雲の中のことを言えば渦巻いていて、こっちの方向じゃないんだと思うような方向もあるでしょう。ところが、全体のことを言えば、大きく大きく、神様はその渦すら全部巻き込みながら、一つの方向に導いていてくださること。我々の眼差しが小さすぎるのかもしれません。自分の雲しか見ていないのかもしれません。あるいは世界という小さな雲しか見ていないのかもしれません。しかし神は天地万有を創造なさった方です。我々が手に触れるもの一つ一つも神様の関与なく我々の目の前に出てくることはありません。皆さんが今座っている机すらそうです。その木すら神様がご自身の法則の中で生み出して皆さんの前に置かれたものでしょう。万事はそうです。その大きな大きな神様の導きの中にあるということを我々は信じることは許されている。万物をも賜らないことがあろうか。御子をくださったんです。この神の愛に打ち勝つものはない。だから勝ち得て余りがある。勝ちすぎっていう言葉です。神様は勝ちすぎているんだ。これは聖書からやってくる明るい響きです。でも考えてみれば当然のことでしょう。神様なんですから。勝つ以外にないんです。どうかそのことを忘れなく。この神の愛の中に我々を思い起こす一つ一つが実は愛の染み渡る中に置かれていたのだということに。どうか皆さんの思いが開かれますように、深い感謝と、また新しい年委ねる思いを持って、この年の瀬を越えていきたい。祈りましょう。父なる御神、眼差しを大きく開かせてください。御子をくださるほどの、あの万物の支配者なる、天地万有の創造者なる神であります。その神が、お前を愛するのだと、曇りなくそうおっしゃってくださること、それに支えられている私たちであります。どうか、疑いを脱ぎ捨て、不信仰を投げ捨てて、ひたすらに、この神の愛のうちを歩むことができますように、顧みてください。主の御名によって祈ります。アーメン。